テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は349回目の配信となります。悲しい時、悲しい時。映画を見てたら、え、あれ？これどういうこと？え？って最後になって何もよくわからなくって、映画のタイトル、スペース、ネタバレでググる時。こういうことないですか？
あるけど、悲しい時とはどういう関係があるんですか？
全然わかんないんだけど、どういうことだったのっていうのを、理解、自分で理解ができなくて、他人に頼るっていうあたりかな。この番組では、フリーランスエンジニアの S と、
エンタメ系エンジニアのアスカが、最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。RX7 から RX78 までの道のり。こちらはハテナアノニマスダイアリーにあった投稿ですね。とある増田さん、いわゆるユーザーさんというか投稿された方ですね。アノニマスダイアリーのユーザーさんは増田さんというふうに呼ばれますが、とある増田さんが、増田のスポーツカー RX7 からガンダムの RX78 までの架空の進化を考察する課題をチャット GPT に与えたそうなんですね。そうしますと、チャット GPT 君は、両者が全く異なる分野であることを断りつつも、想像力豊かな回答を提供したと、そういうのが書かれておりました。これ、アスカさんわかりますか？
スポーツカーからガンダムですよね。
そうですね。で、型番がたまたま似てるんで、その全然関係ない2つの間をつないでくれみたいな感じで答えを出したっていうお話ですね。
すごいですね。つながったんですね。
つながったのかな。はい。ちなみにまあ、だんだん型番が、後ろの数字が増えていくんですけど、RX10 の時代に完全 EV 化してますね。で、RX11、11で空陸両用のハイブリッドのドローン車に変わりましたね。そして RX50 の時代に二足歩行ロボット技術を本格的に取り入れた機体になったっていう流れでしたね。
ほうほうほう。
はい。そしてまあだんだんとロボットになっていくというのを、はい、空想でチャット GPT 君が考えてくれたと。いう、はい、なんというか、ちょっと面白い問いを、よくこの問いを考えたなっていうのをちょっと感心してですね、取り上げてみましたっていう、はい、以上です。
途中から軍事目的になってる、そこがなんか面白いですよね。
そうですね。まあまあ、そのあたりで、こう、宇宙開発と戦いとかが、だんだんと雰囲気が悪くなってくるんですかね。わかんないけど。
ねえ。きっと情勢が悪くなってくるんですね。ねえ。わかんないけど。
はい。世界が平和でありますようにと願いを込めてでは2つ目の記事、安香さんお願いします。
読者から寄せられた本当にあった社畜エピソード、ゲームデザイナークリエイター編、ギガジンさんの記事からご紹介します。ギガジンさんで漫画を連載しているようなんですけど、タイトルが勇者で社畜の兼業ライフっていう、ちょっとブラックな感じの漫画があるそうで。
きな臭いタイトルですね。
そうですね。最初の方をちらっと見たら、最初は勇者なのかな？勇者なんですけど、まあ、忙しい勇者さんなのに、社畜も一緒にしちゃうみたいな、こう、現代の社畜と勇者を行ったり来たりしながら、両方働くっていう感じの。漫画ですね。
ずっと働いてる。
大変そう。そう、ずっと働いてる。ね、平日は仕事して、休日は勇者みたいな、なんかそういう感じのハードスケジュールを送っている若者の漫画なんですけど、なんかそれと連動して、ギガジンさんがアンケートを取ったそうで、あなたが自分が社畜だと感じたエピソードはありますかっていうアンケートをやったそうですね。
すごい怖いアンケートですね。
そう、怖いアンケート。で、1000件以上エピソードが集まったそうなんですけど、そこから、デザイナーやクリエイター系の人のエピソードをちょっと抜粋して紹介したという記事です。
なんか1000件以上の辛く悲しいエピソードが詰まったとか言ってますけど。
あ、そうですね。1000件以上の。方法。はい。
はい。
はい。まあ、大体時間に関する、まあ、徹夜とか、帰れないとか、なんかそういう感じのエピソードが多いみたいなんですけど、いくつかご紹介しますと、まあ、労働時間系だと、何日も会社から帰れず、マシンの横でレンダリングを待ちながら仮眠。着替えも帰れないため、会社近くのユニクロで服を買って着替えていました。会社の窓から見えるセレクトショップで若者たちが楽しくお買い物している様子が自分とは異世界でした。という CG デザイナーさん。
なるほど。レンダリング待ちはなんかありそう、確かに。
ね、時間かかりますしね。
昔は特にね、すごい時間
かかったんで。あ、そうですね。あとはまた別のエピソードで、帰宅時間が遅い日が続きすぎて、夜12時を過ぎないと調子が出なくなっていた時期がありました。ウェブデザイナーさん。
夜型じゃないですか、完全に。
ね。夜12時に一体何時まで仕事してるんですかね。
遅いというのか早いというのか、悲しい。
もう終電は終わってると思う。ね、
帰らない前提ですね、これは完全に。
そうですね。あとはもう一つ。入社とともに泊まり残業用の布団が買い与えられたっていう人がいたそうです。これは昔の話だと思いたいですね。
思いたいですね。震えますね、これはちょっと。
ね、さすがに現代ではね、なさそうな気がしますけど。
うん。
Sさんは何かありますか？社畜エピソード。
社畜エピソードか。なんか、まあ、SIRあるあるな感じですけど、なんか遠くのお客さんとこに一時期通っていた時があって、で上司と一緒にそのお客さんとこに行くんですけど、帰ってくると、一応電車で名古屋駅までは帰ってこれるんだが、もう終電終わってるよねって言って二人して名古屋駅のサウナに泊まり、じゃあ明日朝7時ぐらいに下集合かなみたいな、そういうのが何回かあったりとかですね。終わりましたね。
終電というか帰ってこれる時間に名古屋駅に着かなかったんですね。
そうです。
お
で次の日またそのお客さんのところに戻っていくっていう。
え、お客さんのところに戻るんですか？会社じゃなくて。
だと思いますよ。
それは辛いですね。
うん。
だって家に帰ってない。
そうです。ね、まあ、そんなにね、連泊というかそういう感じではなかったんで、まだ耐えれたと思いますけどね。
わ、うんうん、お疲れ様でございます。十分怖いというか。
あすかさんは何かありますか？
私はそんなにないですよ。まあ、せいぜい、まあ、遅くなるぐらいで、泊まりがけは、あ、でも、結果的に朝だったことはあるんですけど。
完全に働き者ですね。集中してる。
あ、いや、その、まあ、期限がというか、納期が迫っていて、どうしてもやらなきゃいけなくって、うんうん、まあ、気がついたら朝だったみたいなのは確かにあるんですけど、でもその時あれだったんですよね。家と会社が近くて、
うん、
終電とか関係なかったんですよ。歩いて帰れるから。
便利な社畜さんじゃないですか。
そうですね。便利な社畜さん状態だったんで、まあ歩いて帰ればいいやと思ってたので、なんかあんま気にしてなかったんですけど、まあでもその時は、そうですね。朝5時とかだったかな。朝5時とか。まあでもそれも何日も続いたわけじゃないので、
うんうんうん
うん、まあそういう時もあったな、ぐらいですかね。
うんうん、
あ、でも一個、ちょっと時間系じゃないんですけど、これあるあるだなと思ってすごい共感したエピソードがあって、
はい、
広告デザイナーさんのエピソードなんですけど、
うんうん、
どう考えてもお菓子の修正でも、クライアントの言うことであればその日のうちに修正をします。その次の日に元に戻す。また別のレイアウトやデザインに変えるなど理不尽な修正をしていることもあります。反論しても営業には掛け合ってもらえず言いないとなってしまうというエピソード。わかると思って。
わかる。
わかる。
これあれですよね。デザインとか、まあ、なんか文章とかの、その、
うん、
少し直しが入るっていうのと同じようにですね、
うんうん、
仕様が変更されるっていうパターンもありますよね。
ありますね。
後々にその禍根を残すという、なんか、 行ったり来たりみたいなのがあるとだいぶ疲弊しますね、うんうん、はい。
ああでも仕様で行ったり来たりってあるんですか？また元に戻してとかってあるんですかね？
元に戻しはあんまりないかもしれないですね。これ忘れてましたみたいな。瞑想して、お客さんになんかヒアリングかけてね、要件定義してるはずなんだけれども、なんか、あ、ここ色何パターンかあるんですよねって言われて、え、それキー項目増えるじゃないですかみたいなのが後からね出てきて、ヒーってなって、はい、でも動きが変わらないみたいな。
ああ、それはありますね。なんか思い込んでて、そうだと思ってたら全然伝わってなかったみたいな。
そうそう。
コース乗ってなかったみたいなのありますね。なんかあのデザインは、あの、以前はウェブのデザイナーをしてたので、デザインの時は本当に、なんだろう、言う通りに変えるっていうのは、まあまあある感じで、なんですけど、結構瞑想することが多いんですよ。こう、あの、なんだろう、デザインに口を何でしょう出すと、
うん、
その一部変えたら良くなるって思って多分ここを変えてって具体的なことをおっしゃるんですけど、
うんうん、
多分それを変えてもあなんかいまいちだなって言ってじゃあここも変えようあそこも変えようって言ってこう指示を具体的なことを言われる方が、ね、いらっしゃるんですけど、
うんうん、
で結局どうにもならないんですよ大体
ちぐはぐな感じになるんですかね、
うんそう。まあ、なんでも、こちらはね、言う通りに直してるし、どうしようもないみたいな感じが結構あって、ね。なんか誰も幸せにならない感じが、ちょっと悲しいなって時がありました、ね、
そうですね。なんかこう、明確なゴールというかね、論理的に決まるものでもないから、デザインの世界は結構大変だなっていう印象があります。
そうですね。うん、確かに、確かに。
ということで、リスナーの皆様からも何かそんなエピソードがあったら教えていただけたらと思います。では最後、3つ目の記事ですね。愛知県知事会見、ステーション AI と名古屋駅を結ぶ自動運転車両の定期運行を開始します。こちらは愛知県からのお知らせですね。愛知県は2024年10月31日から名古屋市内でステーション AI とスパイラルタワーズを結ぶ自動運転車両の定期運行を開始すると発表しました。ちなみに自動運転はレベル2ですね。車両走行の時には運転席にドライバーが乗車し安全確認を行うという自動運転レベル2だそうです。この取り組みは交通量の多い都市部の幹線道路における自動運転車両による定期運行としては全国初なんだそうですね。運行期間は2024年11月7日から2025年3月19日まで、土日祝日及び年末年始は除く約5ヶ月間にわたって実施されるそうです。利用できる人はですね、ステーション AI を利用する中学生以上の方、もしくは保護者が同伴する小学生だそうですね。利用する方というのは、あの会議室だとか、もしくはあのお店が中に入っているので、そういったお店を使う人、もしくは愛知創業館、創業はあの、なんだ、事業を作る方の創業ですね。そちらの見学等の利用者も含むそうで、まあ、言ってしまえば誰でも OK ということですわね。で、利用規約に同意いただける方だそうですね。ちなみに、セーフティードライバーへの声掛けはお控えいただくようお願いしますと書かれておりました。10月9日から専用ウェブページでの予約受付が開始されるそうで、運行車両はですね、トヨタ自動車のミニバンシエナをベースとしてメイモビリティ社製の自動運転ソフトウェアを搭載しているそうです。この事業では幹線道路での長期運行を通じて自動運転システムの安全性と実用性を検証、将来的な無人自動運転サービスの実現に向けた課題抽出を行っていくそうです。はい、という自動運転車のニュースですね。
うん、
ちなみにあのスパイラルタワーズっていうのが名古屋の駅のすぐそばにある、まあちょっとぐるぐる巻いた感じの変わったデザインの大きなビルですが、これはあすかさんわかります？
あ、わかります、わかります。ちょっと南の方にあるビルですよね。
そうですね、あの何でしたっけ、なんとか学園、春、
あ春ですか、春、
うん、
春が入ってる、
その春さんとかがですね入っているビルですね。でそこから、うん、あの、うん、でステーション AI は鶴舞という地域にある、もともと愛知県勤労会館という建物があったところのその跡地ですね。でここはあの愛知県がすごい力を入れているそのスタートアッ ップの育成みたいなところですね、うん、そこにすごい力を入れているっていう、まあ、箱物というか建物になってます ね、
なん
ね、はい、なんかつい最近も新聞にあの知事の会見みたいなのが載っていてですね、あの東京一極集中に対して愛知県が頑張らねばみたいな感じですごい力を入れているのが伝わってきましたね、はい、
確かになんか、うん、なんか建物がすごい
なんか結構内装とかも多分すごい外部から、うん、フランスだったかな、なんかどっか、なんかね、フランスにもわざわざその何回も渡航して、はい、そういうフランスの方で成功しているそういう、なんだろう、場所なのかコミュニティなのかちょっとよく分かってませんが、そういったところに何度か視察に行ってですね、はい、
ほうほう、
でこう内装とかのデザインとかもですね、すごい素敵にやっているらしいですよ。
へえ、すごい。これ行かれたことあるんですか？
いや、ないですね。まだ多分オープンしてない。
あ、オープンしてないんですね、
う
ん、ここは。
つい最近というか直近10月31日あれいつから
だっけ？あれ、でも予約は今月頭からなんですね。あ、そうか、事前に予約ができるってことなんですかね。
そうですね、
うん、これはすごい行ってみたい。なんかロボットフレンドリーな環境って書いてあって、実際にこの写真、写真といってもイメージ写真でしょうけど、あの、うんうん、目がクリクリの可愛いロボットくんが歩いてるところが写真が載ってます。へえ、すごい面白そう。
あ、10月31日オープンですね、やっぱり。
おー、面白そう。
うん。ちなみに、うん、そのスパイラルタワーズからステーション AI までは、多分地下鉄で行くと4駅ぐらいなのかな。で、車で移動すると15分ぐらいの距離なんですけど、これ多分車で行こうとすると本当に市街地の真ん中を走っていくんで、
そうですね、
うん、結構ドキドキしそうな気がするんですけどね、
うん、だからこの走行ルートを見て、え、ここを自動運転で行くの、うん、っていう感じの道ですよね、
うん、うん、そうそう、
特に、まあ、でも土日はやらないってことなのでまだわかるかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
この一番メインの若宮大通りっていう道、うん、ここ100メートル道路ですよね、
ですね、
うん、でしかもこの何でしょう、この境と交わるこの道通るときってあそこめちゃめちゃ混むんですよね。
そう、
常に渋滞してるような、うん、ところなんですけど、まあ、平日ならまだマシだと思うので。
いや、どうなんだろうな、平日でも結構混んでる気がするんだけど、まあまあでも、
うん、車多いと思いますね。
ねえ、
ただなんだろう、その、うん、あの渋滞で土日だと本当に詰まってる日の時間の方が多分長いというか、うんうんうん、結構あると思うんですけど、平日ならまだ流れてるかなとは思うので、でもここを行くのはすごいなってちょっと思いました。これ自動運転できたら ね、うん、なんかもうどこでも走れるような気がしますね。
うん、確かに、
うん、
ちょっと近いうちに予約して乗ってみたいなと思っております。
あ、いいな、いいな、乗りたい、私もすごい乗りたい。
はい、ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。
まずは村ぴょんさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
346回拝聴。パームレストに磁気センサーがあるパソコンは私も知らなかったですね。私も同じようなことがあったらすごく焦りますね。後でスリープしているのだと知るとほっとしますけれど、無人島でかくれんぼってめちゃくちゃ楽しそうですね。自分でイカダ作ってちゃんと戻れたらいいですけど、落ちちゃったら怖いですね。無事に帰ってきてください。ホラー映画は見れないとかではないですが、自発的に見ることはないですね。特に立体感のある映画を見たら心臓止まるかと思いましたとコメントいただきました。村ぴょんさんはホラー苦手なんですね。同じです。
あれ、そうでしたっけ。
いや、ホラーは見ないですね。トイレ行けなくなっちゃうから。
まあまあわかる気がしますね、
うん、まあ、外国のホラーの方がまだマシですけど、ほら日本のリングとか呪音とかは絶対見ないですね。
ああ、そうかそうか、うん、そうですね。ホラーというか、まあスプラッター系の、うん、あの分かりやすいやつは、
あ、
まあなんかね、その虚構として、ね、
うんうん、
距離を持って見られる気はしますけど、あの幽霊系とかね、こう忍び寄るみたいな感じのは、うんうん、確かに分かる気はしますね。あの夜中に思い出すとすごい怖くなるんですよね。
ああ、そうそうそう、うん、怖いですね、
はい、
うん、あれ、 S さんは、
はい、
S さんはホラー映画ってなんか何系が好きなんですか？ホラーの中で何でもいけちゃうんですか？
いやでもそう言われると確かにその同じかもしれないなと思って聞いてました。
ああ、割とスプラッタはいいけど、うん、みたいな。
激しいやつは割とまあね、楽しく見れる気がするん
ですけど。激しい、うん、
なんかそうですね、うん、後からじわじわ来るやつはちょっとまあ言われてみれば苦手といえば苦手なのかもしれないです、うん、割と、
うんうん、
どうだろうな、なんかミステリーとかともちょ微妙にかぶるじゃないですか。
そのそうですね、描き方によるというのか、う
ん、ああまあそうかそうか、そうですね。なのでまあミステリー要素が強いものだと割と見たくなるのかもしれないですね。
もう、Sさんってお化け屋敷も平気ですよね、確か。
そんなに苦手意識はないですけど、ただうん、ほら最近のってなんかすごい怖そうじゃないですか、近代的なお化け屋敷というかね、
うんううんうん、
ああいうのに多分行ったことないんで知らないだけかもしれないなって思ってます。
そうなんですね、ちょっとそれは一回ね、うんうん、こうお化け屋敷に押し込めてみたいですね。
もう行ってこう開けてって言ってるかもしれないですね。泣いてるかもしれない
言ってるかもしれない出口みたいな、
うん、そうそうそう、もう誰も一緒に入った人をもう即座に置き去りにしてダッシュで逃げてるかもしれないですね。
あでもなんかそのいざという時にどうするかっていうのなんかありますよね、うん、本当に怖い時に
やばいバレる、人の本性がバレてしまいますね。やばいな。
あでも私一回置き去りにしたことありますよ。
した方なんですか。
したしました。あ私置き去りにする人なんだって自分でちょっとショックを受けましたけど。
そうか、
置き去りにしたっていうか、うん、なんか脱出ゲーム、ホラー系の脱出ゲームで、
はあはあ、
結構なんでしょう、こうゾンビとかだったかな、あれだ、アイアムアヒーローっていう漫画があるんですけど、はいはいはい、あれってこう、ね
うん、
はい、まあ、ゾンビが出てくるやつなんですけど、うん、あれのちょっとリアルめな脱出ゲームで、まあ、ゾンビがいるんですよ、はい、確か。
怖そう。
で、なんか、わって脅かして出てきたときに、
はい、
一緒にいた人を置いて、さっと自分だけ逃げます。置いてというか、見てなくて。うん、
なるほどね。本能で動いたんですかね。どうなんだろう。
ね。でもね、一緒に来た人は守るとか、そういう、ね、観点は全くなかったですね。後から気がついて、あれ、どこ行ったみたいな。
なるほど。うん、
ねえ、まあ、そういう時にバレますね、本性がね。
そうですね、分かっちゃいますね。
うん、
それから、フォルテ@青空 FM さんからですね。でもありがとうございます。
ありがとうございます。
346回拝聴。無人島 S さんもいかがですか？ああ、その日はちょうど忙しいな、残念だな。に吹いた。笑い。旅の体験として高級旅館に泊まるというのは非常に良かったです。毎回は無理ですが、一度は体験するのもありかと。部屋食、個室露天風呂など最高でした。とコメントいただきました。
おお、高級旅館ですって。
ねえ。
Sさん、高級旅館、泊まったことありますか？高級旅館。
高級旅館ってどこから高級なんですかね。多分ないですね、正直。
自分が高級と思ったら高級なんですよ。
自分の敷地は1万円ですかね。
あ、もうちょっと上だと。
ですよね、うん
うん、
まあ、そう考えてみると多分一泊2万超える宿って泊まったことない気がするな、うん、
あ、私もゲストハウスばっかで3000円で高いとか言ってるぐらいなんで、うん、
はい、その感覚は飛鳥さんに習いましたね、なんとなく。
あ、多分今までで一番一泊が高いところは、多分ディズニーのミラコスタです、私。
おお。
あそこ一泊5万ぐらいしたはずなので。
そうか。
ミラコスタは高かった気がしますね。
夢の世界へようこそ、みたいな。
そう、夢の世界へ。でもちょっとあそこは高級旅館と違いますね。高いけど、ディズニーなんで。
まあそうですね。ディズニーだから、みたいなのとか、
うんうんうん、
場所的に、みたいなのも。あるんでしょうね、やっぱね。
そうですね、っていうかコンセプト系なので、なんかそっちにお金がね、うん、使われてると思うんですけど、
はいはい、
ね、純粋にリラックスするためだけに、ね、お金がかかっている高級旅館とかはちょっと行ってみたいですね。どんな感じなんだろう、うん、
なんかたまにすごい高いお部屋の写真とかをね、 旅行の検索サイトとかで見たりするんですけど、
うんうん、
こんな広い部屋別に、なんていうんですか、使うとこ2割ぐらいしかないんじゃないのかみたいな何のためにお金払ってんのこの人たちはみたいなことをちょっと思ったり、はい、しますね。
それは広々とした空間にいるという贅沢ですか？
そうですね、きっとね、そういうことなんでしょうね。
ねえ高級旅館、はい、いいですね。
うん、
1回は泊まりたいな。
確かになんかこうちゃんとそれ用にお金をコツコツ貯めて行ってみたい気もするが、
うん、
はい、
うんうん、
なんか間際で躊躇しそう。
あなんか高級旅館じゃないんですけど、はい、なんかネットの、 あの旅系の記事か何かで、どこだったかな、はい、モロッコ、あのモザイクタイルの青と青の世界のイメージのあるモロッコ、アフリカのモロッコの、はい、三つ星ホテルっていうんですかね、モロッコの高級旅館、うん、リッツだったかな、なんかそこの、 あの体験記みたいなのが書いてあって、はい、なんかそこの体験記もなかなかすごかったですよ。こうエントランスからしてなんか王様になった気持ちみたいな。うん、
そうか。
海外の高級旅館もちょっと、旅館じゃないけど高級ホテルかな、とかもなんかちょっと良さそうだなってその時思いました。なんか同じ値段でも、まあ、物価の都合というか、うん、あのもうちょっと贅沢できるというかですね。
はいはい、
広さとかなんか、
なるほどね。
すごそうだったので。ちょっと海外もいいなとか思ったりしました。
はい、じゃあ縁が強くなった時に考えたいと思います。
はいそうですね全くだ、
はい、
続いて高見千恵さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
346聞いた。クレカは値段により利用可否を決めたりしたら規約違反です。なぜかそういう仕組みになっているお店まだ多いですが、サイゼリアは自分は月 1,2 回は行ってますね。安いけど満足感のあるご飯が食べられて美味しいです。むしろ紙まだ残っている場所があるとは、とコメントいただきました。値段で決めちゃダメなんですね。
なんかそういう規約があるんですね。知らなかったですね。
何ですかね、うん、知らなかったです。まあ大人の事情でね、
そうそう
ですね、そういうことをしているところも、うん、まだ残ってる。
たまにうん、ありますよね。
うんうん、
なんかお買い上げ金額3000円以上の方だけクレジットカードを使えますみたいなのがこう手書きで書かれているようなお店とかはたまに見かけたりしますけど、まあ、なんか大体そういうお店はなんか、うん、そうだろうなっていうのをちょっと思うというのかね、あのおもんぱかってしまうというのか、割と個人で経営されている小さなお店だったりでたまに見かけたりはするんで、
ね、なんかそういうイメージがありましたね。うん、
まあ、そういうルールがあるということなんですね、きっとね。
うん、
サイゼリア未だに行けてないんですけど
あ、近くにないんでしたっけ、そもそも。
なんかね、一つ一番近くにあったお店はなんかいつの間にかなくなってたんですよ。
あらら、
そう、
人が入らなかったんですかね、残念。
うーん、立地の問題なのかちょっと分かんないですけど、はい、
うん、サイゼリアたまにあのあれが食べたくなります。あのペンネのパスタ、
うん、
ミートパスタみたいなやつを食べたくなりますね、うんうん、定期的にな
るほど。
あ、でもサイゼリア行かなく、最近行ってないんですけど、はい、あの行かなくなった理由が、
うん、
あのデザートがなんか種類が変わって、
はい、
いつも食べてたやつがなくなったんですよね
あらら
、うん、サイゼといえばあれみたいなやつが、何だったかな、ティラミスみたいなやつが、冷凍ティラミスみたいなやつだったんですけど、なんかうちの近所のお店はそれがいつからかなくなってしまって、
うんうん、
はあ、ないと思ってからちょっと足が遠のいております。久々行ってみると復活しているかもしれない。
うん、うちは考えてみたらあれですね、あの、
うん、
サイゼリアを見かけても、そのだいたい家族でなんか行動しているときにサイゼリアに行こうってなんかならないんですよね。
う
ん、
え、どういうとこ行くんですか？
なんか大体はなんというか、もうちょっと和食っぽいというのか、あの、こってりじゃない方向に行くことが多いので、それで多分なかなか行けないんだなっていうのをちょっと今思いましたね。
はあ、なるほど。
うん。
うん、まあ、確かにこってりだからな。うん、こってりっていうか、うん。
うん、ザ・洋食みたいな感じがありますもん
ね。うん、そうですね。
今度、こっそり一人で行ってみるかなとちょっと思いました。はい。
うん。いってらっしゃい。
ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
あすかさん、最近はどんな感じですか？
最近は、ハロウィンがあったので、ヴァンパイアカフェというとこに行ってきましたよ。
ヴァンパイアカフェ？
はい、ハロウィンディナーを食べてきました。
出てくるものは全部トマトジュース？
あ、近いですね。トマトジュースではないんですけど、あの銀座に結構昔からある、まあ、コンセプト系のカフェなんですけど、あの すごいなんでしょう、根気度がすごいんですよ。めちゃんこヴァンパイアな感じのカフェでして、まあジュースとか、まあ、そう飲み物は普通に、まあ、ジュースとかアルコールとかあるんですけど、
うん、
こうちょっと中二な感じの名前がみんなついてまして、まあ大体赤いです、ね。
はい。
中二な感じの名前です。あと食べ物もみんなそっち系の名前がついてまして、
うん、
こう、なんだろう、ちょっと口に出すの恥ずかしい感じの名前がついたメニューがたくさんあります。
何ですか、それ。言ってごらん。
ちょっと待って、ちょっと待って、名前忘れちゃいました。ちょっと、ちょっとメニューありますね。
メニュー。ああ、あったわ。
見ちゃいましたか、メニュー、
うん。アペタイザー、麗しきバラの園っていうメニュー。
あ、それそれそれ。
ハムの盛り合わせとかですね。
それそれ、あ、そうですね、
うん。灼熱にもだえる生贄、マッシュルームとチョリソーのアヒージョとか、それは熱いの確かにな。灼熱にもだえる。オイルが伝わる、確かに。
うん。これ火炙りの系とかね、
うん、これいいですね、はい、ドレードモの餌スパイシーフライドポテトっていうおーみたいな。そうそうですね、
あの、まあ、従業員の方というか、あの、うん、ローズ伯爵というちょっと有名な人がいまして、はい、ローズ伯爵とその他ヴァンパイアの方たちが、
はい、
まあ、救助をしてくださるという、
はい、
そういうカフェなんですけど、
はい、
あのローズ伯爵は伯爵なのにいろいろ世話を焼いてくれましたよ。飲み物ね、注文取ってくれたりとかね、お皿持ってってくれたりとか、なんか恐れ多い感じで。
なるほど。
うん、
そういう感じの格好してるんですか、やっぱり。
あ、思いっきりそういう感じの格好に、内装も、
はい、
なんでしょう、こう棺があったり、
はい、
キャンドルいっぱいだったりという感じですね。
年中？
あと儀式をしてくださった。あ、年中です、年中です。ここはずっとそうなので。
ああ、すごい。
そうなんですよ。まあ、ちょっとデートには使いにくい気もしますけど、雰囲気はあります。
いいんじゃないですかね。うん、なるほどね。
まあ儀式をね、一緒にやってくれる彼女ならいいかなと思いますね。あの、儀式があるんですよ。ヴァンパイアの方たちと、
はい、
こう、お客さんとで、こう、儀式をするシチュエーションもございまして。
儀式？
はい。コール&レスポンスみたいな感じ
です。おドラキュラで？
そうですね。なんか呪文を唱えるわけですよ。
はい。
伯爵様が呪文を唱え、で、私たちも唱えると。
おぉ。
まあ、そんな感じですよ。
へぇー。
うん。どうですか、興味湧きましたか？
うん、ちょっと行ってみたいなという気はしますね。
うん、あ、なんか普通にご飯は美味しかったんですけど、
はい、
あ、なんかここアフタヌーンティーとかもやっていて、
はい、
まあ、アフタヌーンティーよりは今回はあのご飯を食べに行ったんですけど、
うんうんうん、
あのお化けの形のデザートが出てくるという話だったので、うん、お化けのデザートを楽しみにちょっと行ってきます。可愛かったですよ。うん、
へえ。
うん、こんな感じでハロウィンを満喫してきましたね。
いいですね。そうか。
うんうん、
あれ、アスカさんもなんか、こう、ヴァンパイア風におめかしみたいな、
うんうん。いやー、なんかしていこうかなって一瞬思ったんですけど、
うん、
ちょっとやめておきました。
なるほど。
うん、なんかどんな感じか、なんか程度が分かんなかったので、でもあそこなら、なんかゴスロリで行っても馴染む感じです、
ね。ああ、はいはい。なるほど。うん、ちょうどいい、
ね、めちゃんこ馴染むと思う。
へえ、うん、そうか。
そんな感じ。
それは面白そう。 うん、確かに一回行ってみたいなって思います。
うん、Sさんは最近何してましたか？
最近は、淡々とお仕事をしている感じではありますけれども、この間、フリーランス協会っていう団体があるんですね。で、最近だと、なんか、フリーランス新法みたいな新しい法律ができたりとかするんですけど、そういうところの、政府に対する提言とかもやっている団体さんで、割とカチッとしたところ、カチッとしてるかな、ちょっとわかんないけど、はい、ちゃんとした団体さんなんですけど、
ちゃんとしたとこなんですね。
割とね。うん。で、そこで、定期的に交流会っていうのが、リアルの交流会っていうのが開催されていて、タイトルがですね、スナック曲がり角っていうタイトルなんです。
なんでそのタイトルなんですか
この
何がどう曲がり角なのか。
自由にやっているけれども、人生の曲がり角で、みんな、とどまっている方になんか、いらっしゃいみたいな感じなのかな、わかんないですけど。はい。そういうテーマの、交流会というか、飲み会というか、があって、ようやく名古屋で開催されたんですよ。全国いろんなところでやってるんですけど。
なので回ってるんですね。
はいはい。で、名古屋で開催だと思って、早速参加するっていうふうにやって、で、この間行ってきたっていう感じですね。普通に交流会ではあるんですけど、なかなか面白かったなというぐらいですかね。はい。
なんか場所はどんなとこでやるんですか？
場所はね、今回は、何でしたっけ？今回は名護のキャンパスっていう、もともと、名古屋駅からちょっとだけ離れた徒歩で十分行けるんですけど、そのあたりにあった名護の小学校っていうところがあって、そこが廃校になって、それを、なんていうかインキュベーション施設っていうんですかね、そういう感じに改装したところがあって、そこの名護のキャンパスっていうところで開催されたっていう感じですね。
そんなところがあるんですね。面白そう、はい、名護のキャンパスはどういうところなんですか？
なんか一応コワーキング的なエリアもあって、コワーキングでドロップインも使えるみたいなのは知っているっていうぐらいですかね。多分会員になれば、なんというか自分の席があってとか、そういう感じにはなるんでしょうけど、詳しくはわからないっていう感じですね。なんかカフェっぽいお店も入っていたりして、はい。なかなか良い空間でしたよ。
今ホームページを見てるんですけど、
はい、
すごいなんか、結構学校そのまま残ってるところもあるんですね。
さすがにね、トイレとかはちゃんと改装されているというか、綺麗にはなっているんで大丈夫なんですけど、なんか、あ、小学校だって思えるのがちょこちょこありますね。
なんか残ってますね。面影っていうか、跡が残っててすごいいいですね。
割となんかそういうのを生かしてそのまんまにしつつやったみたいな感じで聞いてますね。
すごい。なんか学校だから広そうですね。体育館もあるし。なんかいろいろできて面白そうな場所ですね、はい。
なんか割とちょいちょいイベントが開催されていて楽しそうではあるなっていうところですね。
いいですね。
はい。で、そしてそういう交流会行きますと、なんか楽しくはあるんですけど、なんか僕わざわざその何もテーマがないところで、人に話しかけるっていうのがすごい苦手なんですよ。
交流会ってことですか？
そうそうそう。ほらみんななんかワイワイとね、こう少しずつ塊になって皆さん喋ってるじゃないですか。
そうですね。
そういうところでなんかこう、あ、どうもって言いながらこう入っていくっていうのがすごい苦手でなんか、なんか6割以上の時間は多分ね、一人でいましたね、ポツン。
でもそうやってなんかバラバラって分かれると話しかけにくいですよね。
そうですね。かといってじゃあ、同じように一人でポツンっている人に対して話しかけるのも、なんかこう、ちょっとこう身構えてしまうというか、なので、何のために来たんだろうってたまに思いますね。
あるあるですね。はい、なんか気持ちわかります。なんか最初の方で、こう、ちょっと考えとかないと、なんか後困りますよね。
そうなんですよね。
そう。なんか最初の方になんかね、こうちょっと話しておくと声かけやすいとかあるんですけど、
なんかね、あの、うん、ブレイク、アイスブレイクの時間とかがね、あったりするといいんでしょうけど、
うん
うん、まあ、特にそういうのはなかったので、うん、はい。
うんうんうん、
なので、まあ、あの、運営の人たちとちょっと知り合いの方もいたので、なので、どちらかというと、あの、後片付けとか、そういうのを頑張ってましたね。
うんうん、ああ、すごい、スタッフさんになってる。
と、まあ、そんな感じでした。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。配信をされるタイミングだともう、ちょうどハロウィンが終わったところだと思うんですけど、
うん。
あすかさんは何か、他には、ハロウィン予定はあるんですか？
ハロウィンはもう終わった感じ。特にないかなと思って終わった感じですね。
ああ、私もう卒業したわみたいな。
いえいえ。まあちょっとね、バタバタお仕事バタバタしていることもあり。
ああ、そうか。
あのハロウィンはやっぱ準備が楽しいので、
うん、
準備に時間させ避けないとなっていう感じがありますね。
ガチ勢だ。
ヒさんハロウィン、うん。あでもほら仮装するとかだったらなんかやりたいじゃないですか、いろいろ買ったりとか、
そう
練習したりとか、うん、あれ
いや
多分さん何かするんですか、
やったことがないのかもしれないですね、うん、わざわざというのか、
あの口に血垂らすだけでもいいんですよ、
ああそうか、
うん、
なるほどね、うーん、
うん、
まあなんかそういう機会がなかったのでかもしれないですけど、でもなんかやったら面白いんだろうなっていうのはちょっと思ったりしますけど、
うん、あ、じゃあ来年ハロウィン仮装しましょう一緒に、
ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました
ありがとうございました。